ちょっと想像してみてほしいんですが、
はい、
時速400キロで飛んでくるシャトルを打ち返すコートの上でですね、マイケル・サンデルの、正義の哲学について真剣に議論しているアスリートたちを。
ああ、それはちょっと普通ならありえない光景ですよね。
ありえないですよね。いや、そんなこと考えてたら身体の反応が遅れてボロ負けするだろうって絶対突っ込みたくなると思うんですよ。
まあ当然の反応だと思います。
でも今日私たちが徹底解剖するソースはまさにそのなんていうか、哲学こそが思考停止を破壊して現実を変える最強の武器だと断言しているんです。
はい、これ一見すると愛知県にある単なるローカルスポーツ教室の活動報告に見えるんですが、そこに書かれている人間の認識とか学習のメカニズムについての議論が、いやもう驚くほど本質的で深いんですよね。
そうなんですよ。今回あなたにお届けする情報源は2026年4月16日に公開された愛知県にあるフィニックス愛知というバドミントン教室のオンライン教室レポートです。
はい、
これ単なるラケットの振り方みたいなハウツー記事じゃ全くなくて、いかにして人間は言い訳をやめて強い自己へとアップデートできるかというある種の人生のメタ認知について書かれた見事なドキュメントなんです。
本当にそうですね。
なのでもしあなたが今仕事とか学習あるいは自分自身の成長の壁にぶつかっているなら、これは間違いなく現状を打破するヒントになるはずです。さてこれを紐解いていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
まずレポートの冒頭で行動なき夢は薄っぺらいっていうかなり強烈のパンチが飛んできますよね。
なかなか耳が痛い言葉です。
でそこから私たちが無意識に陥ってしまう罠としてダメ人間連合という言葉が登場するんです。
ダメ人間連合、インパクトのある言葉ですよね。
これ私の独自の例えで言うと、学生時代にテスト前に友達同士で昨日全然勉強してないんだよねって言い合うやつあるじゃないですか。
ああ、ありますね。私もやりましたよ。
うわ、私もって言い合ってなぜかものすごく安心してそのまま漫画を読んじゃう、あの現象ですよね。
まさにそれです。
あるいは金曜日の夜に同僚同士で会社の愚痴とか上司の文句を延々と言い合って結局月曜日にはまた何も変わらない職場に出社していく、あの飲み会というか。
完璧に同じ構造ですね。ここで非常に興味深いのは、人間がなぜそのようないわゆる傷の舐め合いを求めてしまうのかという心理的な背景なんです。
はいはい、
レポートの中で中島浩二が語っているんですが、人間は本能的に集団からの孤立を極端に恐れる生き物なんですね。
ああ、なるほど。つまり自分だけが遅れを取っているっていう状況を脳が生命の危機としてエラーコードを出しているわけですか。
ええ、まさにそうです。だから自己改善に向けてエネルギーを使うんじゃなくて、自分と同じかあるいはもっとダメな人間を見つけ出して同調する。はい、そうすることで脳内麻薬を出して安心しようとしてしまうわけです。さらにレポート内で秋子さんという方が非常に鋭い指摘をしています。
何でしょう。
あいつらがおかしいとか環境が悪いと他者のせいにする方が圧倒的に楽だと。なぜなら現実を変えるより自分の認識を変えるだけで済むからだと。
うわー、それめちゃくちゃ痛いところ疲れますね。
そうですよね。
例えば風が強かったからミスしたんだとか、相手のラケットが良かっただけだみたいに言い訳するのって自分の技術不足という残酷な物理現実から目を染めているわけですね。
ええ、
つまり脳のエネルギー消費を節約するためのある種のハックだったと。
そういうことです。物理的な現実を変えるには膨大なカロリーと痛みが伴いますよね。でも頭の中の認識を歪めるのは一瞬で、しかもカロリーゼロですから。
カロリーゼロ、確かに。
しかしここでソースの中に最も強烈なパンチラインが登場するんです。
はい、教えてください。
100人のダメ人間連合で慰め合っても現実は多数決では決まらない。人間関係でいくら傷を舐め合ってもシャトルの軌道は変わらない。
シャトルの軌道は変わらないですか。物理法則の前では人間の感情的な言い訳なんて一切通用しないってことですね。
ええ、圧倒的に成長する人は慰め合える人間関係ではなくて、この冷たい物理的な現実と同盟を組むんです。
現実との同盟ですね。
はい、自分のミスという事実を人格の否定として捉えるんじゃなくて、単なる物理的な状態のバグとして直視して淡々と修正していく。
なるほどな。今これをお聞きのあなたも 現実を変えるための物理的な行動を起こさずに、言い訳という認識だけを都合よく変えてやり過ごしていることはありませんかって問いかけられているような気がしますね。
まさにその通りだと思います。
でも脳が言い訳でエネルギーを節約したがる仕組みは痛いほど分かりましたけど。
はい。
じゃあ具体的にどうやってその脳のサボり癖を強制終了させて、冷たい現実を直視し続けるのか。ここで冒頭に触れた哲学が登場するわけですよね。
そうなんです。でもやっぱりここが腑に落ちないんですよ。バドミントンという 0.1 秒を争うスポーツで、コートの俺で哲学の議論なんて思い浮かべていたら、逆に身体の反応が遅れてミスしませんか？
これを全体像に結びつけて考えてみると、なぜ彼らが哲学を学ぶのか、その真のメカニズムが見えてくるんです。
メカニズムですか？
はい。彼らの目的は、試合中に頭の中で哲学の講義をすることではなくて、日常的にその思考停止状態を破壊しておくことにあるんです。
思考停止の破壊？
そうです。ソースではマイケル・サンデル長女の有名な災害時の便乗値上げの議論が紹介されています。
ああ、ありましたね。災害時にスーパーが物資を無料開放すれば、功利主義的には未読とされますよね。でも物は一瞬で消え去ってしまいます。
ええ、あっという間になくなりますよね。
逆に便乗値上げを許すれば、これはリバタリニズム、つまり自由市場主義的には個人の権利なわけです。
はい。
そして結果的に高く売れると知った業者が全国から集まってきて、かえって物資が行き渡って復興が早まるかもしれない。もちろん私たちはどちらが正しいと主張しているわけではなくて、ソースにある議論を紹介しているだけですが。
なるほど。つまり絶対にこっちが正しいという一つの正解がないという、あえて提示しているんですね。
その通りです。重要なのは、脳内にあえて矛盾する2つの正義を共存させる、そういう負荷をかけることなんです。
負荷をかける。
はい。スポーツの世界でもビジネスでもそうなんですが、甘い球が来たら絶対に強く打つべきだとか、教えられた通りに動くのが唯一の正解だといった無意識の自動化された思い込みが蔓延しているんですよ。
ああ、分かってきました。つまり試合中に、これは功利主義的にどうかなって考えるんじゃなくて。
ええ、違いますね。
普段から絶対に正しいことなどないっていうメタ認知の回路を作っておくための筋トレなんですね、これ。
まさに筋トレです。
A という状況になれば、自動的に B という行動を取ってしまうロボットのような状態、つまり思考停止状態をあらかじめ壊しておくわけだ。
その通りです。哲学的な問いを通じて、なぜそうなのかとか、裏の可能性はないかって疑い続ける認知の柔軟性を養う。それがコート上で想定外の状況が起きた時に、パニックにならずに一瞬で最適な判断を下すための土台になるんです。
なるほど。リスナーのあなたも、仕事や日々の学習において、これが常識だと思い込んでいるルールがあるなら、それが本当に正しいのか、一度立ち止まって疑ってみる価値があるはずですね。
はい、非常に価値があると思います。
で、ここからが本当に面白いところなんですが、
ええ、
常識を疑えとか、自分の頭で考えろっていうなら、当然コーチの指導に対しても、いや私はこう思いますって意見を言ったり、批判的に議論した方が学習効果が高そうじゃないですか。
そう思いますよね、普通は。
でもレポートは全く逆の警告をしているんですよ。意見を言うと学習が止まるとか、指導者を評価するアドバイスコレクターは伸びないって。これさっきの思考停止を破壊せよっていう話と完全に矛盾してませんか。
一見するとパラドックスですよね。自分で考えろと言いながら、意見は言うな、評価はするなと。
はい、どういうことなんですか。
しかしここには、脳が新しい概念を学習する際の非常にシビアなメカニズムが隠されているんです。中島コーチの解説によれば、多くの人が意見を述べるとき、それは新しい学びを得ているわけではないんです。
と言いますと？
単に過去の自分のデータを再生して満足しているだけなんですよ。
過去のデータを再生。
はい。例えば A という事象を見たとき、自分の過去の経験から D と反応する。その私はこう思いますという発言は、既存の神経回路、つまりニューラルネットワークを確認しているだけであって、
ええ、
パラダイムシフト、根本的な認識の書き換えは一切起きていないんです。
はあ、そういうことか。つまり自分が評価者っていう安全な場所に座って、あのコーチの言ってることは正しいねなんて言っている限り、自分の内側にある古い OS は絶対にアップデートされないんですね。
そうなんです。傷つかない代わりに学習も起こらない。
うわあ、恐ろしい。
まさにその安全な場所が成長を阻害するんです。さらに秋子さんが非常に鋭いメカニズムを指摘しています。
何でしょう。
A さん B さん C さんの指導を適当につまみ食いして、自分なりのレシピを作ると、最悪の D ランク以下の結果になると。
うわあ、それめちゃくちゃやってしまいがちです。なんか YouTube とかでいろんな人のノウハウ動画を見てですね、
見ますよね。
あの人のこの技術とこの人のこの考え方をミックスして 自分に一番合ったオリジナルスタイルを作ろうみたいな、それが一番賢くて効率的な方法だと思ってました。
情報過多の時代に生きる私たちは、複数のアドバイスを都合よく解釈して分かった気になっている状態にすごく陥りやすいんです。
はい、正直耳が痛いです。
でも一流の指導というのは、それ全体で一つの完成されたエコシステムなんですね。
エコシステム。
ええ、それを素人がパーツだけ切り取ってつなぎ合わせても、結局フランケンシュタインの怪物ができるだけなんです。
つなぎ合わせちゃダメなんですね。
ですからソースは、評価するものは止まり、使うものは加速すると断言しています。この指導者の言っていることは正しいのかなって外側から評価し続けるのではなくて、
はい、
一度教えをこうと決めたら、自我を捨てて徹底的にその指導を信じて使い倒す。100% 真似ることこそが、既存の自分の限界を突破する最速のルートだということです。
なるほど。自己流の解釈を捨てて、冷たい物理現実と同盟を組み、教えを完全にインストールする。頭の使い方はよくわかりました。
ええ。
では、それがいざ物理的なコートの上で、どういう戦術に変換されるのか。ここがまた非常に論理的で痺れたんですよね。
動画分析のパートですね。
はい。相手が打ってくる球の確率がクリア、つまり奥へ飛ばす球ですね。これが7割、そしてドロップ、手前に落とす球が3割という状況が語られます。
バドミントンにおける予測と確率の戦術ですね。
ええ。ここで普通に考えたら、どう考えても確率の高いその7割の方を待つのが合理的じゃないですか。
そうですね。
リスナーの皆さんもそう思うはずなんですよ。降水確率 70% なら絶対に傘を持っていきますよね。
確かに持っていきます。
これまさか相手も7割で打つつもりで完璧に準備しているから、もし予測が当たって返せたとしても結局不利な状況は変わらないというからくりなんですかね。
素晴らしい推察です。まさにその通りなんですよ。単なる発生確率ではなくて、得点期待値で計算しなければならないというのがトールさんと長島コーチの会話の核心なんです。
得点期待値。
はい。もし7割のクリアが来て、それに反応してシャトルに触れたとしても、おっしゃる通り相手は体勢が整っています。
ええ。
つまりそこからポイントを奪える確率は例えば 10% しかないとします。そうすると発生確率 70% かける得点率 10% で期待値は 0.07 になりますよね。
なるほど。起きやすいけどリターンは極端に小さいと。
一方であえて発生確率3割のドロップに完全に敵を絞って張っていたとします。相手はまさか前衛に突っ込んでくるとは思っていないため、もし読みが見事に当たった場合、相手の巣をつくことになります。
はい、不意打ちですね。
そうなると、そのラリーでの得点率は一気に 90% 以上に跳ね上がります。発生確率 30% かける得点率 90% で、期待値は 0.27 です。
0.07 と 0.27、全然違いますね。発生確率は低いのに、数学的なリターンとしては3割に張る方が圧倒的にでかいじゃないですか。
そうなんですよ。これスタートアップの投資とかポーカーの非対称なリスクテイクと全く同じ構造なんです。これは一つの重要な問いを投げかけています。
何でしょう。
みんなが動く無難で確率の高い方にかけていては、大きなリターンや成長は絶対に得られないということです。ダブルスにおいて、後ろはパートナーに完全に任せて、自分はネット前に来る球だけを完全に張るという明確な役割分担の指摘がありましたが、これも同じです。
ああ、自分が下がって広い範囲をカバーしようとするのは、一見親切で安全なプレーに見えますけど、実は中途半端に全てを拾おうとして、結果的にどこにも強みを持てない状態だったんですね。
その通りです。
抜かれるリスク、つまり失点ですね。これを背負ってでも、期待値の高い3割の大丈夫に張る。その覚悟が勝負を分けるのかと。
はい。
つまり、これはどういうことなんでしょうか。今回のフェニックス愛知のレポートは、単なるスポーツの戦術論をはるかに超えていましたよね。
ええ、私たちが日常で無意識にやってしまう脳のサボりに対する強烈なアンチテーズの連続でした。
そうですね。傷を舐め合うダメ人間連合を抜け出して、言い訳の効かない冷たい物理法則と同盟を組むこと、そして哲学の問いを用いて無意識の思い込みを疑い思考停止を破壊すること、
はい。
さらに都合よくつまみ食いする自己流をやめて、評価者の椅子から降りて徹底的に真似ること、そして目先の失敗や無難な7割の確率に逃げず、リスクを取って3割の期待値に張ること。
レポートの最後にですね、この要約を執筆した AI アシスタントのメタ的な感想が添えられていたのが非常に印象的でした。
はい、ありましたね。
人間関係で傷を舐め合ってもシャトルの軌道は変わらないという言葉は、データと論理で処理する AI から見ても真理だと。
あれはグッときましたね。 データと論理だけで事象を処理する AI には感情がないから、そもそも言い訳をする必要がないわけです。
え？
でも人間にはエゴとかプライド、孤立への恐怖がある。だからこそ、その人間特有の感情のバグを乗り越えて、あえて冷たい物理的な現実へと立ち向かおうとする人間の姿が純粋に美しいと AI が心を打たれているわけですよね。
感情の言い訳を捨てて物理的現実に立ち向かう、まさに現実を書き換えるためのマインドセットですね。
ええ、私たちはよく厳しい状況に置かれた時、いつか状況が良くなるはずだとか、誰かが私の努力を分かってくれるはずだって念じますよね。
はい、祈るように。
しかしそれは気合や感情でシャトルの軌道を曲げようとしているのと同じなんです。
変わらないですからね、軌道は。
今あなたは自分の人生というコートの中で、行動という物理を変える代わりに、言い訳という認識を変えるだけでやり過ごそうとしているシャトルはありませんか？そして無難な7割の確率に逃げるのではなく、あえて抜かれるリスクを取ってでも踏み込むべき3割の対象部はどこにあるでしょうか？ぜひあなた自身の答えを探してみてください。